ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部でございます。
スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日もよろしくお願いします。ポッドキャストの質問、質問ね、もう1年以上やってないんじゃないかなって、そんなに質問が来ないんですよね、ポッドキャストね。まあ、結構な数聞いてくださってるんですけどね、なんか毎月バンバン来るっていう感じじゃないので、長い期間貯めて、ちょっと質疑に答えていこうかなと。もちろんね、類似してるような内容もあるので、あれなんですけど、あれなんか分かりにくいんですかね、概要欄のところでね、うちの多分ホームページにつながって、でお問い合わせページみたいなところからこう質問をするから、なんだってなっちゃうのかな。なんかね、少ないんですよね。で、あ、ちょっと今見てみましょうかね、ホームページ、ポッドキャストのページで、番組への質問はこちら、お問い合わせフォーム、あ、お問い合わせフォームに氏名と会社名と電話番号とメールアドレスだけ。うちね、そうそう、もう意味のないね、情報をね、皆さんに、お客さんに書かすのやめてて、例えばなんか振り仮名振ってとかね、住所に振り仮名振ってとか、東京都渋谷区何丁目、住所に振り仮名本当にいるってね、僕すごい思ってて、まあ、地方でね、読めないとか、でも読めないからってなんか問題ありますかって、読むのは郵便屋さんでしょっていうね、配達する人が読めればいいのに、なんであれ振り仮名振らすのかなとか、あと全角で打ってくださいとか半角で打ってくださいとか、そんなの入れる側の好きにさせてよってもうね、いつも思うんでね、まあメンテナンスが大変だからなんでしょうけど、それを自動で変換するような仕組みを自分たちで入れればいいのに、企業側の怠慢だなっていつも思うんですけどね。だからうちはね、もう最低限必要な情報、むしろ名前もカタカナでもいいと思ってて、その漢字である必要全然なくて、むしろ漢字の方が読み方間違えちゃうんで、カタカナでいいんじゃないかなと。ただなんか郵送するときにね、カタカナでなんか郵便物届いたら、なんだよ俺の名前の漢字知らねえのかよってこう思っちゃう人が多そうだから、まあまあどっちでもいいんですけど、そんな感じでね、あれしてます。最低限の情報になってますんで、でここにお問い合わせの内容を書いてもらって送信をするということで、Q&A があると。で、もちろんね、どの会社の誰からどんなことが来たの、そんなことはもう口が裂けても言いませんので、ご安心いただいて、でくださいということで、で今回ね、質問をちょっと何回かに分けて今回からやっていこうかなと思うんですけど、まずね、今日の質問は1個目、日本企業の海外展開、主に、アジア、うまくいかない最大の理由は何でしょうかと。弊社は、製造業になります。まあそうですね、製造業、うん、最大の理由、まあその失敗する企業のそのパターンみたいな話はね、この番組でもかなりやってきてて、共通点って言ってるかな、僕その共通点が必ずあるんですよね。失敗してる企業は3つの共通点大きくあって、で成功する企業にもまあ3つの共通点っていうのがあるんですけど、まあね、失敗の最大の理由って言ってるんで、うまくいかない最大の理由はね、これはね、僕はもう情報量だと思ってるんですよね。その情報量って、その海外展開をする上の一番ベースになる部分なんですよね。でこれ、その戦略って、まあ選択というか判断なわけですよね。自分の限られた経営資源、まあ今あるアセットの中で、どう戦うかとか、 まあ、どこで戦うかとかっていう、こう判断をしていくわけですよね。でもその判断には、自分のアセットっていうのはこう見渡すとね、自分都合のものはこう見えるんだけども、相手都合のものとかってなかなかちょっとこう見えにくい。でその いかに情報を持ってるかが、そのインプットって僕言ってますけど、インプットを持っていると、この正しいアウトプット判断ができるわけですね。アウトプットを判断とするならば、まあ、戦略アウトプットって僕よく言ってますけどもね。でこのインプットの解像度がやっぱりぼんやりしてると、当然ながらその判断力も鈍ってくるわけですよね。で間違った判断すると、当然その判断をベースに、じゃあ現場が戦術考えてアクションを起こすわけですよね。でそうするとやっぱりそのアクションってずれてきちゃう、間違ってるんで、戦略がもうぼんやりしちゃってるんで、当然戦術もぼんやりしちゃうし、もしくは戦略が方向が間違っちゃってたと、戦略としてもそもそも間違ってたら、いくらそっちの方向に頑張って走ったって、そもそも間違った方向に走ってるんで難しいよねと。で結局日本の製造業のアジア新興国展開は、何か高いレベルのところで問題が起こっている、要は非常に高度なね次元で、その問題が起きてるのかっていうと、そうではなくて非常に低い次元で起こってて、これね20年前から変わってないんですよ。まあ多少レベルは もちろん上がってきてるんだけども、その起こっていることのそのレベル感ってものすごく高いレベルでね、こう戦っていて負けてっていうのは、これはねもうある一定以上のシェア持ってる企業、そうですよ。でもほとんどの7割8割の企業はやっぱり非常にそのベースとなる情報が不足している。で情報を収集すること、そこにかかる労力や費用を、まあ、出す習慣がないとか、出した経験がないとか、まあこれ、そういうことでやっぱりいつまでたっても10年前と課題が変わってない製造業さんたくさんあるんでね、 ASEAN で、まだそれ同じこと言ってるんですか、いやベトナムのシェアがって10年前と言ってること同じなんですよね。でじゃあその間何やってたかっていうと、駐在員を3回4回入れ替えてきましたって、でも結局結果は一緒ですみたいな。だって専門家入れて一気に可視化しちゃってね、で一気にその自分たち の戦略レベルとかアクションレベル のレベル桁をこうガーンって変えていけばいいのに、ただこう人をこうじゅんぐりじゅんぐり変えてって、それはまあなかなかうまくいかないよねっていうケースたくさん見てきてるんで、まあちょっと厳しい言い方かもしれませんけど、でもやっぱそんなことが非常に多い。でもちろんね、その間にトップも変わるし、現場も人も変わるんで、それぞれこう一回リセットして新たにっていう気持ちでやっていて、で3回ぐらい10年間の間にね、こう人も変わって新たにやってて、で新たにやる段階で若干の情報量とか解像度ってのは上がってってるんだけども、やっぱりその勝てるレベル、もしくは成果が目に見て出せるレベルまで解像度が上がってないんで、そこはね非常にもったいないなって思うんですよね。だから、まあ、うまくいかない最大の理由はね、もう情報量なんですよ。情報がやっぱり少ない、流度が荒い、解像度が荒い、そうするとこれ判断ができない、正しい判断ができない、正しい判断でない、間違った判断でアクションを起こしても結果につながらないって、これの繰り返しだと思うので、まあ、とにかく調査をやってくださいと。で、でこの調査もね、なんか間違った調査をね非常にたくさんお金かけてやっていて、これはね消費者調査一つとってもね、そんな回答することを前提に集められたパネルに何聞いたって無駄よって僕ねそれしか思わないですよね。なんかもう大規模な本当にその数がいるね、非常にそのなんだろう、どんなにバイアスかけにくいね調査設計したってね、そりゃ答えてインセンティブもらえるっていうその人たちを、それを目的にしてる人たちに何聞いたってね、やっぱりねバイアスは覗ききれないし、 でそれだったらもう我々よくやりますけど、そのゲリラ的に消費者調査やって真実インサイトをもっと見ていくようなことに僕は調査お金使った方がいいと思うんですね、消費者調査に関してはね。で例えばそのお宅訪問とかもね、その対象者を最初に選定してるわけなんですけど、でもそれって本当にターゲットじゃない、だいぶ上振れしてる対象者だし、対象者に何週間も前から行きますよって言ってるわけですよ。日本でもね、なんか調査しに誰かが来ますって言ったら家きれいにするし、少しっていうかだいぶ自分たちのそのライフスタイルを持って説明するしね、それいいように見せたいですから、これはもう人間の差がですよね。でそうするとお宅訪問なんていきなりピンポンすいませんって行かないとね、全く意味がない、真実なんか絶対見えないんで、我々はそんな訪問調査やらないですよね。もうピンポンで突撃をする訪問調査しかはやらないし、30件行ったら ASEAN だとね10件ぐらいしか入れないんですよね。でもそれでもその10件から得た情報の方がよっぽど真実なんで、そこからあ真実ってもしかしたらこれかもしれないっていうのが見えてきて、その光を手繰り寄せるようにこう進んでいくっていうのがそうなんで、なんかねすごいこう間違った調査者、まあ、もちろん産業調査だってそうですよね。そういう流動の情報じゃ全く意味がないし、でそもそもなんか条件設定がされちゃった上で調査してたりとかね、あとその調査をする人たちが自分たちで調査してない、外注の外注みたいな、でまあ、我々は外注一切使わないんでね、もうこれはもう僕20年調査やってきてて、いかに海外のその外注先調査会社を使ってね満足のいくアウトプットなんか出てきたことはもうただの一度もないんですよ。でそうすると自分たちの目で見て、で、調査しないと全く意味がないので、なので各国にね我々は現地のローカルの調査員を自分たちで雇って、でその調査員が調査をするっていうスタイルですけども、なぜならば僕らが戦略を作るのにね、その戦略の元になる情報が間違ってたらもう全く意味がないので、まあそういうその誤った調査っていうのはまあ非常に多いかなというふうには思います。すいません、なんか質問からだいぶそれてきちゃいましたけども、まあ、海外展開がうまくだいぶそれてないか、うまくいかない最大の理由ね、これはね調査してないからです。もうもっともっと調査した方がいいし、調査ってねもうすごい重要ですよ。とにかくやってみるなんてね絶対ダメ。とにかくやってみるっていうのは誰もやったことのないことに挑戦する時にとにかくやってみるなんですよ。でなんとなく聞こえがいいじゃないですか、走りながらやるとか、とにかくやってくる、シリコンバレーが言う話でね、これ、日本企業というか製造業のアジア新興国展開なんて失敗事例成功事例5万と転がってんのに、それをしっかり見ずもせずにとにかくやってみる、とにかく法人出してみるって、絶対僕はROI が悪いと思います、とにかく調べてみるっていうことだと思います。で、小さく調べながら仮説検証の繰り返しをしっかりやっていくってことが、まあ、正しいやり方だと思っています。すいません、この方の質問に、答えたいという気持ちで熱く長くなっちゃいましたけども、今日はこれぐらいにしたいと思います、また次回、お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。